今度は品川区議会自民党子ども未来鈴木博議員の質問です。品川区の感染症対策について、国は10月から B 型肝炎ワクチンを定期接種としました。平成28年4月1日生まれ以降の乳児が新しい制度の対象となるため、定期接種の対象者にもかかわらず無料で接種を受けられない乳児がいます。区が行う独自の救済措置とは。
1歳未満にもかかわらず定期接種の対象から外れてしまう児に対して、今年度に限り定期接種の対象者と同等の助成を行うこととしたものです。
他区に先駆けて7月からロタウイルスワクチンの接種費用の助成が始まりましたが、進捗状況は。
7月の接種件数はおよそ700件で、当初の想定を大きく上回りました。
日本脳炎ワクチンは3歳からが標準的な接種期間とされていますが、生後6ヶ月から接種できます。3歳未満の患者も発生していることから、希望者は無料で接種ができることを広く広報すべきでは。
希望者には個別に予防接種票を発行しています。引き続き日本脳炎の発生動向を注視しながら、周知内容などについて検討していきます。
今回のマシン流行について区はどのように対応しているのですか。
患者発生の動向を注視し、感染拡大防止に努めています。
28年度より開始した20歳からの健康審査に風疹抗体検査を加えては、
検査目的が異なることや検査コストの面からも難しいと考えています。
デング熱など下媒介感染症に対する防火対策の実施状況は。
可能発生源である雨水マスについて、区内の公道や区立公園など計3万4000箇所にボウフラの成長を抑制する薬剤を投与し、蚊の発生を防いでいます。
品川区の健康施策について、40歳以上の日本人の20人に1人は緑内障を患っていると推定されます。40歳以降に眼科検診を実施しては、
緑内障は罹患率が高いことなどから、検診の効果的な対象年齢や実施方法などについて研究を進めていきます。
品川区の教育について、区では現在どのような自殺予防教育が行われているのですか。
市民課を中心として様々な学習を進めています。
いじめや虐待も自殺の誘発因子となりますが、自殺予防の観点から現在どのような取り組みが行われているのですか。
相談機関の連絡先を記載したカードを生徒に配布し、子ども自身が SOS を発信できるようにしています。
学校現場では誰がゲートキーパーとして活動しているのですか。
校長をはじめ生活指導主任や養護教諭などがゲートキーパーに関する研修を受講しています。
自殺が生じてしまった後のケアや支援を十分に行う必要があると思いますが、現在どのような対応をしているのですか。
関係する子どもや大人の精神的ケアを最優先に考え、何かあった場合にはカウンセラーなどを派遣し、すぐ面談や助言ができる体制を整えています。
近年、子どもの読書離れが指摘されています。学校における読書活動の推進を。
始業前や給食後に読書の時間を設定したり、ボランティアによる本の読み聞かせを行うなど多様な取り組みを進めています。
品川区の子育て支援について、現在病児保育所は足りていないため、熱があっても親は子どもを保育所に預けに行き、保育所の中は感染症が蔓延することになります。病児保育所の増設を要望しますが、見解を。
29年度から2名の定員拡大を予定しており、現在委託医療機関と協議を進めています。今後保護者ニーズが高まると見込まれるため、地域バランスに配慮した実施医療機関の確保に向け、 品川、江原、両医師会に協力を求めていきます。
区は子育て支援として1万円のクーポン券の配布を始めましたが、物品購入だけでなく、保育所や様々な育児サービスにも使用できる子育て応援券を検討しては。
今後研究していきます。
品川区議会自民党子ども未来鈴木博議員の質問でした。